リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。さて、第4週目はゲストコメンテーターとして株式会社メディア総合研究所代表取締役社長吉野正弘さんにお越しいただいています。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今朝東京からやってきたんですけど、東京も暑いんですけど京都も暑いですね。
ね、本当にもうこれからが夏、徐々に、ね、京都の暑さを実感していくような季節ですけれども、ね、まだまだね、爽やかな季節ではあります。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
はい、今日のゲストは深草うちわ小丸屋代表の住井恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今この深草うちわのパンフレット等を見させていただいたり、ちょっとお話をお伺いしたりしたんですが、創業はなんと私の会社は今年20周年でよくやってきたなと思ったんですけど、なんとなんとこれ寛永元年ですから1624年の創業でしょ。
はい、
すごいですよね。
まだお話をお聞きするとそれちょっと深くなるっていうか1000年ぐらい。
そうですね、これは代々お寺さんが宮殿で残していただいていることなので、今までは実はあまりお伝えはしてなかったんですけども、やはり代々のことだからちゃんと伝えなければということを、まあ言われましたので、もう本当に天台に長くいたそうです。で、長厳山、上安寺っていう黒谷さんの方に天台から、黒谷さんの方に参りまして、で、黒谷の浄土宗の、上安寺さん、それから約350年か400年経ってから深草の方に上安寺さんが行かれまして、それで、深草から御所に通ってたんですが、わざわざ黒谷さんから御所が近いのに、なんでわざわざ深草の遠いところから通わはったんやろなと不思議に思ってたんですが、いろいろお話を聞かせていただいたところ、やはりお寺さんとのつながりが深かったんやなということがよく分かりまして、で、それとやはりいろいろな人たちのご縁っていうのが、深草では深草のご縁がございまして、その時にお友達にならはったのが歌仲間の現世上人さんで、随光寺さんっていうお寺さんなんですが、それはそれは本当に高僧で親孝行な現世さんでしたので、歌は松尾芭蕉も称えられるぐらいにお上手な方とお友達で、先祖はどれだけの歌が歌はったんやろなっていうのを思いながら、時々私もちょっとこっそりたまには歌おうと思って自分で作っております。
ああ、そうですか。
はい、そうですね。それは初めて。
ね、もうね、ノート見るとその歌を昔書いた歌を見ながら自分でこそこそとこうなんか本当に楽しかったなとか、あ、こういう思いをしてたんだなというのを密かにやっております。
でもこれだけね、もう1000年といってもおかしくないぐらいの長い間おやりになってきているということは、今日は本当に経営のことを聞こうと思ったんですけど、そういうんじゃなくてもっともっと深いものを、なんて言いますかね、人様とのご縁といいますか、人様に与えた、 ご先祖様の徳みたいなのがずっと高まってきて、一つのこう流れを作ってって、それが今の小森さんを作ってるような気がしますけど、
ね、そうですね、本当にね、調べていけばいくほど本当にいろんな方の、まあ、ご先祖様が徳積んでこられたんだなということを、いろんなところの場面で感じさせていただきます。で、本当にお墓を実は岐阜の方までちょっと調べに行った時も、本当に全くお墓の場所は分かってるんですが、そこのお寺さん分かっててもそのどの場所にお墓があるのか分からなかったんですけど、とにかく行ってみようと思って探しに行きましたら、ちょうどたまたま入り口のところにおじいさんが座ってはったので、ちょっとお伺いしたいんですけどって聞きましたら、もうここら辺では有名な方で、僕は子供心に尊敬してた素晴らしい方やで、この場所ですって、その、まあ、お墓の場所までご案内していただいたりとか、
ですか、
もうそれとかね、あとはそれこそ名前だけで、分かってた方で、ずっと調べて、まあ、タクシーで行って、もう角のところで、あそこにおばあさんやるしと思って聞いたら、名前を覚えていただいてて、でお寺さんの隣に総代さんやったんですけども、まあ、そちらにおいていただいて、お寺にもご挨拶においていただいたんですけども、もうそのとこ調べに行ったとこ行ったところ皆お寺さんがよく覚えていただいてたりとか、それが不思議なことに、まあ、住池の先祖の父方母方だけではなく、本当に逆ピラミッドのようにちょっと調べさせていただいたんですけども、いかにその人たちの先祖の生き様っていうんですか、やってこられたことが、ああこんな風に生きてこられたんだな、人生を得られたんだなというのが、感じられましたら、なんかご苦労なさったこととか、人がすごく喜ばれたことを聞きますと、もっともっとその先祖を培ったものを大切に守っていかなきゃっていう使命感みたいなものが湧いてくるのと同時に、なんか生きていることのありがたさっていうんですか、そういうことを聞かせてもらえるかありがたさにしみじみ感謝しております。
そうですか、
はい、
まあ、そういう先祖の方の手をずっとこう作られてきた、このパンフレットでいただいた中に扇子のものがたくさんありますけど、例えば深草うちわっていう、はい、この深草うちわにしても、これ原料からどういうふうな形で、
そうですね、やはり丸亀うちわも実は参勤交代で丸亀の殿様がうちの方に家来の方を修行なされて持って帰られた丸亀うちわが大きくなっていることを聞いておりますが、そのルーツとなったその元のところというのは、みんな私は親戚みたいな思いで、だから丸亀も親戚ですし、岐阜うちわも実は炭の4代前が行かれて岐阜うちわが生まれましたので、なんかうちわは全部自分たちの仲間であり、なんか遠い親戚やなっていうような、まあ、仲間うちだっていうのがありますので、うちわ作りで競争っていう思いは正直なところないんです。ですので竹の材料にしても、うちわを貼る職人さんにしても、うん、うちわの貼り方とか、やっぱり良くないのがあればこういうふうにした方がいいですよとか、やっぱりいろんな形でお伝えすることで、まあ、京丸っていうその下戸さん、うん、舞妓さんのうちわもやっぱりいい京都のやっぱり看板風物詩になっておりますので、やっぱりいい形のものを伝えていきたいというのがありますのでね、ですから自分とこ一人が抱えてもね、うん、手作りですのでね、うん、徹夜しても間に合いませんのでだから増えてくれはったこと、増えてくれはったことでありがたいなっていうのが、それだけまたうちわ文化がね少しずつ、
ね、
芽生えてきてるということで、うん、嬉しいなと思いました。
京丸うちわ、見られたことはあります
ね。ありますね。
それをね、もう住さんのところはね作ってらっしゃるんですけども、まあ、いろいろ作ってらっしゃる中でね、
まあ、小さい時はね、挿絵から、挿絵っていうのは京うちわですね、京、はいはい、うちわの挿絵から、それこそ房州うちわっていうね、うん、あちらのうちわから杉絵とか鍋型とかいろんな種類があったんです。でそんなの全部やってたんですけれども、まあ、だんだんうちわ文化がねやっぱり、うちの扇風機からクーラーが出てっていう流れになってきたので、まあ、時代の流れなんですけれども、 まあ、あのその中で趣味が高じて日本舞踊の舞台の小道具をさせていただくようになったのも、
なるほどね、
その流れが実はあって、うん、今舞台の小道具が主流になっております。
あ、はい、
じゃあここで一曲挟んでも、はい、後半ね、いろんな展開をされていらっしゃるのも、
ね、
伺いしたいなと思います。今日のゲストは深草うちわコマリア代表の住井恵子さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
うちわは、ね、もちろんなんですけれども、いろんな展開を、ね、されてい
らっしゃいます
よね。
そうですね、あのこのパンフレットの 下にも舞踊小道具とか、
うん、
先ほどお伺いしたら、あの都踊りのなんかいろんな舞台装置に絡む伝統的なものを作りになっているというふうに聞いたんですけど、
はい、
そこあたりきっかけといいますか、その展開の新しい形で、
そうですね、あの、まあ、あの先ほどちょっと趣味が高じてって言ってたんですが、カズラからあの衣装から小道具全部自前で、あの、まあ、芸事が好きだったので、うん、あの代々そういったお稽古事が、まあ、高じて、
うん、
それから過去、まあ、舞踊技の方もあのうちわとともに、あの江戸時代の中頃からやらしていただいてたみたいですので、まあ、うちわだけではあの1年間の中でね、やっぱりあのダメだったと思いますので、うん、それで舞踊技のお客さんが全部お客さん、ほとんどが踊りのお師匠さんでしたので、うん、それで、まあ、小道具をあの、まあ、うちの父がビルマから帰りまして、で帰ってからいっぱいお扇子を持って、九州一円をずっとお客さんのところを回って、でそれで小道具のお得意先が増えたっていうふうに、まあ、おじいさんの代から実は小道具をやりだしたかったのでね、うん、本当になんかあの趣味が高じてっていうのが、ああそうやったんかっていうので、ですのでおかげさまで私も小さい時から踊りだけはもう6歳でお稽古っていうことで、はい、させていただいてました。
そうか。で今そのお作りになってる、まあ、これはもう普通の経営形態でしたら普通社員の方がいらっしゃって、まあ、会社を大きくしていくとかそういうことがやっぱり一方じゃせざるを得ないと、そうしてまあ上場という手もありますけどそういう経営っぽくいい話になっちゃいますけど、あの今の現在のそのお作りになってるフォーメーションといいますか形はどういうふうな、
はい、いや、うちはもう本当にあの屋号がうまいこと作ってるなっていうのは、小さく丸く小丸屋でございますから、
あで困らないというい
や、 もうやはりあの、まあ、うちはもう本当にずっと個人で代々しておりますのでね、まあ、いずれ将来のことは考えて、まあ、株式会社っていう形を取らなきゃいけないとは思ってるんですが、今はまず、まあ、みんな社員のものと家族的なあの本当にこう一家族でみんな手をつないで、うん、で一番手話お客様をどのように喜んでいただけて、うん、あの小丸屋さんやから小丸屋さんでないとって言ってもらえるようなものづくりをしていきたいのと、うん、それから何かが、まあ、舞台のリハーサルの時に何かこういうことが足らないとか、何かまあハプニングがあった時は、うん、あのもう必ず笑顔で分かりましたやりましょうっていう形で、絶対にいやそんなん聞いてません、いやそんなんできませんっていうことは言わないようにっていうのは全員心がけております。あの一人は徹夜で作ってその舞台アクリ間に合わせたってい こう帰ってから あの舞踊でもいろいろあるんですが、でもそれも苦しいことが逆に言えば思い出で楽しい思い出になりますし、お客様は絶対に小丸屋さんをありがたいって言っていただく一つのチャンスになりますから、本当にあのピンチほどあのチャンスがたくさん深いものがないなと思って、私はピンチとか何かあった時はクレームとかあった時逆に喜んでこれを解決してみんなとあの向かっていくっていうのが、逃げるんではなくって向かっていくのが私の姿勢です。
なるほどね、はい、私ってあの、まあ、普通の会社を展開してますので、まあ、いろんな従業員100人ちょっといるんですが、あのいろんな人間もいますから、今のお話聞いてあのいろいろ教えられるところなんですけど、やっぱり小森さんの場合には開園元年からもう実際には本当に1000年以上前からそういう流れを持っていらっしゃって、やっぱりその なんと言いますかね、形には見えない伝統的なものをやっぱり引き継がれて、精神的に引き継がれて人間として終わりになってるなっていうのは、つくづく言葉の端々に感じさせますね。
もうね、生きてる間の人とのご縁っていうのは、自分から作ろうとかいうことではなく、本当自然体の中から生まれてくるので、そのご縁があるからこそ、こうやって生かしていただいて、いろんなご注文いただいたり、本当にわざわざうちのことをあのホームページで見たからって言って来ていただいたり、あのいろんなつながりっていうのがみんなあの結果的にはつながってるんですね。ですから前の年にあったことで、こういうことやったけども、あ、そしたらなんとかっていうふうに努力をすれば、あ、来る年、その次の年のことが答えが出てくるんですね。あ、このためにこういうことやったんだっていうことが、ですからあのその時は分からなくても、精一杯一生懸命やってれば結果は必ず後であの分かるっていうのが、今までの中での、あの経験で楽しい人生だなっていうあの思いをさせていただいております。
そうですか。寛永元年の創業の企業様からそういうお話を聞きたし、力づけられ、元気づけられますよ本当に。
でも伝統のね、このさものをちょっと扱ってらっしゃると、これだけっていうものじゃなくて、いろんなものがこう絡んできて、そのつながりっていうのがね、その製品の中にも ね、
そうですね、
なんかもう伝統工芸品っていうね、はい、感じなんですけども、一つ一つやっぱりこうね、途絶えてはいけないものっていうのがある。そうな
んです。で皆さん本当にね、あのものづくりをされてる方がいていただいているこのありがたさと、そしてそれがまただんだん少なくなってきている、それをなんとかみんなの手で守っていこうという思いで、やっぱりそこのところでネットワークっていうんですか、やっぱり支え合い合う、まあ、助け合うっていう、そういったあの思いが、あの一つの製品が出来上がってくるので、でもどうしてもしょうがなく材料自体がなくなってくるということもありますのでね。
すごくね、いろんなここの長さ、この時代を ね、 ね、作り上げてね、こうずっと進んでこられた長さを感じますよね。
同時にこれが継続をしていかなきゃいけないっていう、ね、うん、そういう美しさも合わせてね、本当に大変なあの仕事ですよね。
ここで一曲挟んで、またそのあたりをお伺いしたいと思います、
ね、今日はちょっと打ち合わせ欲しいですね
今日はちょっと本当にね、スタジオも少し抑え気味 の、 あの空調なんで涼しい風が欲しいところですじゃあ音楽を聴きください。今日のゲストは深草うちわ小丸屋の代表住井恵子さんです、これからの、ね、企画とかそういうお話も伺いしたいなと思いますが、そうですね、あのいろんな、ね、なんか展開を、ね、されていらっしゃるので、
これもいただいたんですご紹介、あの高島屋の、
それはねちょうど先週ね、あの取り組まれた美の共演、共同柄と ね、
ね、わかりました。いや次にはどういう展開されているのか、
そうですね、あの、夏はあの、京丸うちはあの内田のオリジナルのをあのその場で名前を書かせていただいてっていうのが7月にあの京都東京都あの JR 東京さん、あの東海さん の、 あの京都へ行こうっていう、そういうので東京の方でさせていただいたりとか、 あとはいろんなあの各ところから頼まれて東京や京都やいろんなところでさせていただく企画は入ってきております。でまた9月には高大寺さんと、高大寺さんではあの、まあ、おセンス展、それから円徳院さんではうちわ展をデザイン協会さんと一緒にさせていただきます。はい、
もうそれ大忙しですね。
ね、今それから季節的にもね、もう本番ですし ね、
そうですね、
普段に持つのにもね、やっぱりこうおすすめですよね。
そうですね、うん、
美術品として、素晴らしいけれども普段にも使えますよという。
そうですね、うちわで起きると、あの深草うちわで仰ぐと先ほどいい気がきて、
そうですね、あの神をあの吉神、琵琶湖の吉で作らせていただいておりますので、あの吉は間を払う力がございますので、
ね、
あの平安神宮さんの浜や吉田神社さん の, あのお節分の時の鬼をあの退治するような動画全部吉ですのでね、で吉で神を作って、その吉の、魔を払う力で、あのうちを仰いでいただいて魔が払えたらっていう思いで、
なるほど、ね、
いや魔が払えるっていう思いですね。
ね、若い方もね、浴衣で京都に来られる方が多いですし、
そうですね、
本当のね、こう内輪のね風っていうのを体験したほうがいいよ ね。
僕もやっぱり深草口を一枚買わせていただいて、
ね、本当いい風が来るんです。
人生60年の悪い気を全部振り払って新しい人生始めていただこうかな。
でも本当になんかね、あの、こういろんな展開をされている、その守ることを大事にしながら、でも常に時代のね、こう皆さんと、ね、
そうですね、
こういい展開をされていかれるっていう、それがねすごいなと。
そうですね、伝統工芸というのと、まあ、それ先祖の方々の思いというか、それと現在いらっしゃる方々のご縁を、うん、本当にこう多面的にね、うん、日々活動してらっしゃるなというのは本当によく分かりましたし、
出会いを ね大事にされているということが、
ね、
なんかまた新しいことに生まれていく原動力っていうか力にね。
そうですよ、
もう 100% そうなんです、うん、ですから自分の力ではなくってくれる皆さんのおかげなんです。
もうさすが
だ、本当に。あの
なんかね、素晴らしいコメントを最後にいただいた。時間が迫ってきたんですけど、あの6月半ばぐらいにはよくテレビニュースなんかでも流れますけども、あの今日丸うちや、ね、はい、活躍する時期ですよね。
そうですね、五花街の下戸さん舞子さんのうちを一斉に配らせていただきます、はい、配達が、6本を組んで、あの順番にできたものを固めて置いといて、全員揃ってから一斉にあの各お茶屋さんにお配りするというのが、はい、昔からの。
あ、そうですか、はい、もう恒例のそれなの。
恒例でございます。で6月の中頃、だいたい15、6日だと思うんですが、あのその頃に一斉に配るというのが決まっております。
で京都のいろんな場面を、ね、支えてくださってるお仕事だなと思いますよね。あのご自身も着物を、ね、着られてお召しになって、はい、うちは持ったり扇子を持ったりして
で、まあ、おかげさまで春はあの都踊りから北の踊り、京踊りと、ね、それから鴨川踊りもこの間あったんですが、それからあとは秋はあの水江会さんとか、あの温州会があって、水江会があり、それから寿会があり、そして水明会がありと、で祇園踊りもありますし、各まあ五花街さんが京都はあるので、おかげさまで五花街さんのおかげなんです。あのうちが商いができるのは、また文化が、ま、守れるのはやっぱり京都ならではの、あの五花街さんのおかげですので、本当に感謝しております。
今日は本当にね、今実はものすごくお忙しいところなんですけども、ね、お越しいただいてありがとうございます。
今日吉津のあれに乗っていい風をいただいたみたい。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。